プロ野球ファンの皆さん、そしてバファローズファンの皆さん、こんにちは、ウニでございます。私、スタイフ野球部背番号24番として主にオリックスバファローズに対する喜怒哀楽なんかを交えながらちょこっとエールを送るウニのちょこっとバファエールといった番組をやらせていただいております。この度はザボさんからベースボールラバーズキャンプ2024という企画にお呼びいただきまして、この場をお借りして、お話しさせていただきます。改めましてザボさん、企画ありがとうございます。はい、今回初めましての方多いかと思いますので、私の自己紹介とあとオリックスバファローズのファンになったきっかけなどをお話しできればなと思います。でまず自己紹介からいきます。私は社会人2年目やっております。で世代で言いますと、中川圭太世代、宗優馬世代の無鉄壁世代といったところでしょうか。それぐらいの年齢でございます。で、オリックスファン歴で言いますと、もう実に15年を超えるかなと思います。もう人生の半分以上はオリックスファン、まあ、そんな海でございます。でオリックスバファローズのねファンになったきっかけなんですけれども、もう簡単に言うと父親の影響が一番大きいかなと思います。もう家では必ず晩御飯の時間にはオリックスバファローズの、野球中継が流れていて、まあ、そういった家電環境で育ったんですけれども、まあ、最初はもちろんルールとかも分からずに、まあ、ぼんやり見てたんですけど、やっぱりオリックスが勝つと、まあ、父親の機嫌も良くなるので、こうだんだんこうオリックス勝ってほしいなって思うようになってきて、で球場とかもねよく休みの日は連れてってくれたので、まあ、こうだんだん野球観戦楽しいなって思うようになりました。まあ、それでもね、まあ、選手のこととか、まあ、全然分からなかったんですけど、2007年とか2008年ぐらいにこう初めて選手名鑑っていうのを手にして読んでみたときに、こう目に入ったタビー・ローズ選手のあの可愛い笑顔に一目惚れしてしまいまして、そこからローズ選手のファンになりました。ぜひ知らない方はタビー・ローズというふうに検索していただくと、ローズ選手の可愛い笑顔が載ってるかと思いますので、ぜひご覧ください。はい、でそこで初めて親からもねユニフォーム買ってもらって、でユニフォームを着て、まあ、球場に行って応援するといった、まあ、今でいう織姫のウニが爆誕した、まあ、そんな経緯でございます。もうさすが父親の英才教育っていうのはすごいですね。ここまで私をバファローズファンにこう磨き上げてくれたっていうのは本当にすごい家庭環境だったなと思います。でそこからですね、まあ、ずっとコンスタントに応援はしておりまして、まあ、だんだんこう応援歌とかもね覚えてきて、高校生の時とかはもう外野に行って大声でオリックスの応援歌をね歌って応援するような、そんな、オリックスファンやらせていただいてました。もう最近はねこうちょっと応援歌も増えてきたって、なかなか外野で応援することなかったんですけど、そんな感じで結構熱狂的なファンやらせていただいてました。やっぱり当初はね、まあ、強い時もあったんですけど、なかなか優勝には届かないチームで、で、まあ、人気でもう、まあ、お近くの阪神タイガースにはなかなか及ばない、まあ、そういったこうちょっと地味な、球団だったんですけど、私はまあそんなバファローズが大好きでして、こうイベントとかこう選手と近い距離でコミュニケーションを取りたりとかできたので、本当にそういうイベントにもかなり積極的に参加しておりました。やっぱりその時はねもうオリックスファンですって言うと結構珍しがって覚えてくれるので、私結構ね自己紹介では積極的にオリックスファンです、オリックスファンですっていうのは言ってきました。でそのおかげで結構ねつながった縁っていうのもありまして、例えば高校の時の恩師だった、まあ、谷野先生がいらっしゃるんですけど、その方ドラゴンズファンなんですね。でその先生がちょっと今日京セラドームにこのドラゴンズ戦見に行くって言った時に、私のその時好きだった T 岡田選手のねマフラータオルをお土産で買ってきてくれたりとか、結構そういうね覚えてくれることによるこうちょっとサービスを受けたりとかねしてました。で、まあ、そんな感じでねオリックスファンで、まあ、高校時代を終えて、で大学でちょっと広島に少し住んでる時期がありました。まあ、広島といえばカープですよね。もうその時も鈴木誠也選手の活躍とかで、 いわゆる神ってる時期でして、もう周りのカープファンすごい熱狂的だったんですね。でその中で、まあ、私ももちろんオリックスファンですって言って行ったわけなんですけど、まあ、リーグが違うのもあって結構珍しがってもらえて、結構なんか受け入れてくれたのがすごい嬉しかったなっていう記憶があります。まあ、ただですね、球場がなかなかそのオリックスの試合をやる球場がなかったので、こう現地観戦っていうのはなかなかできなかったんですけど、結構その時も鈴木誠也選手にねオリックスがやられたりとか、そういう、まあ、試合もあったので、結構慰めてくれるようなちょっとなんか自虐的なキャラクターでちょっとやらせてもらってました。でそこでもね結構面白い縁っていうのがあって、就活時代にですね面接とかも受けたんですけど、その時に自分ご自身のこう好きなものとか趣味の話をしてくださいって言われた時に、私は必ずオリックスの話をしていたんですけど、たまたま面接官の中にバファローズファンの方がいらっしゃったんですね。でその時にすごい盛り上がって、その時の面接通してもらえたといった、そういったエピソードもあります。オリックスはですね、そういう、 こう珍しさっていうのもいい価値だと思うので、そこでつながった縁とかもありますので、今では ものすごく感謝しております。そんなわけで今社会人になりまして、上京して関東地方に住んでおります。なのでよく行くのはゾゾマリンスタジアムとか、2023年もたくさん行きました。で私仕事とかでもよく出張とか行くようになって、こう自分でチケット取って遠くに行ってで泊まるみたいな、そういうのも結構慣れてきたので、こう地方の球場にこう行くっていうところも結構最近は趣味の一つとしてあります。2023年に行ったところで言うと、名古屋ドームとか、あとはエスコンフィールド行きました。はい、昨年こうオープンっていうところで、いつかは行きたいなっていうふうに思ってたんですけど、やっぱちょっと待ちきれずに土日の被ったタイミングでバファローズ戦見に行きまして、やっぱりすごい広くて綺麗な球場でした。またね今年も行きたいなというふうに思ってます。それ以外もですね、2022年で言うと、東北の、楽天生命パークとかも行きましたし、あとは東京ドームもね、近場ですけど行きました。結構あちこち行ってね遠征とか楽しいですし、こう交流戦とかが結構この辺でやることが多いので、ちょっと今年はどこの球場かなみたいなの結構楽しみにしてます。でもう2024年出てるんですかね、確か横浜とか東京ドームでもやる予定があるので、そのどこかには行きたいなと思ってます。はい、そんなわけで私は主にねビジター戦を見に行ってますので、背番号24番の紅林選手のユニフォームを着て、ビジターユニを着て応援しております。ぜひ探してみてください。はい、そんな感じで自己紹介はこれぐらいにしておきまして、私のチャンネルのお話を最後にさせていただきます。私はスタンド FM で主にチャンネルやってまして、ウニのちょこっとバファエルといった番組でやらせていただいてます。内容としてはオリックスバファローズの、各試合の後の、喜怒哀楽っていうのを、お伝えする番組になってまして、なんか好き勝手喋っております。で今はオフシーズンですので、こうなかなかちょっとネタがないというところでして、なんか分析とか考察に挑戦してみようかなというふうに思ってます。ですので、こういったテーマで分析してほしいとか考察してほしいというのがあれば、ぜひレターとかあと X もやってますので、そこから探して、メッセージいただければと思います。またね結構2023年もこうした企画とかコラボとかもたくさんやらせていただいて、すごく楽しかったので、またぜひ今年もねいろんな方とコラボして、楽しい企画できればいいなと思っております。ぜひよろしくお願いいたします。また今回初めて聞いたという方も、ぜひスタイフとか、あとポッドキャストも同じ内容で解説いたしましたので、そこから見つけていただいて、ぜひ聞いていただければと思います。またオリックスファンじゃないよって方も、昨年のね、日本シリーズの戦いっぷりとかも見てくださったかと思いますので、ぜひ今年のね、山本由伸投手が抜けた穴をどう埋めるのかっていうところにも、ぜひご注目いただければと思います。 ちなみに私の推しの選手は背番号24番の紅林弘太郎選手です。大型ショートと呼ばれている、まだまだ若い選手でして、昨年で言うとベストナインに選ばれたのと、あと1票差で、あとゴールデングラブ賞選ばれなかった、そういった、選手でございます。で、日本代表にもね、怪我で辞退しちゃったんですけど、日本代表にも選ばれましたので、もうこれからの日本のショートを担う選手だと私は確信しております。ぜひ紅林選手の活躍にもご注目ください。はい、そんなわけで私ウニの配信は以上とさせていただきます。改めましてザボさんありがとうございました。ではまたウニのちょこっとも入るでお会いしましょう。それではさようなら。